はい、始まりました。あれ、なんだっけブックメンか。
始まりましたブック
メン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。順番がね、変わりました、
逆になっちゃった
1ヶ月ぶりぐらいの収録ですが、
はい、では今回は転生太宰治、転生してすみませんの感想会をやります、
はい、やっていきます。
ネタバレありで話すのでご注意ください、
いかがでしたか。
面白かったです。なんか本当にエンターテインメント読んでるっていう感じする ね、
そうだね、まあ、軽めの作品ではあるんだけど、ただね、結構ね、込められてるメッセージとかはところどころちゃんとしてるというか、
そうだね、やっぱちゃんとした人が書いてんなっていう感じがする、
っていう作品でして、どうやって振り返りましょうか。
まあ、この目次がやっぱあるから、そこを見るのが分かりやすいかな。
はい、目次からいくとですね、これ、全15章分あるんですね。序章と終章で、途中13章あるので、これ一個一個やります？
いや、ちょっと一個一個は辛いな。
じゃあ気になったとこ、面白かったとこ。
ショーの名前がやっぱいいよね。
いいね。
太宰、モテる。
モテる。モテんだよね、太宰ね。
かっこいいのかな。
かっこ、まあほら写真とかさ、あるじゃん、有名な教科書とか載ってるやつ、あれを見ると一見そのかっこいい感じがしますよね、
あの鏡を見て、あ、いつも通りの美男子が映っているっていうのは面白かったな。
いいですよね、まあ、なんでモテんのかなとは思うけどね。ずぶ濡れのおっさん歩いてたら普通さみんな避けてくるでしょ。
避けてくる
まさかね、倒れたおっさんを解放してくれる美少女が、美女がいるとは、そしてその美女と心中するとは、
太宰心中するいいね、心中するの次の章が自殺するがいいね。どんだけ死にたいんだって
死ねないんですけど、
死ねないですね。
いや、このスムーズに心中自殺へ移行していく下りが本当にね、
ああ確かにね、
すごいですよね、
すぐいい女の人を見つけるもんね、
ね、よし行けるみたいな死のうかみたいな、どういうモテ方なんだろうな、これメンヘラを探すのがうまいのかな。
そうだね、カプセルホテルに行ってたところらへんから面白くなってくるよね。
なんだっけ、大工のさ、
毛ガニ。
毛ガニ。毛ガニめっちゃいいやつだよね。
ね。
いや、
毛ガニ実際に対面したら俺は苦手なタイプだとは思うけれども。
間違いない。間違いないんだが、ただ、なんだろうな、太宰と組むにあたっては、
ね、相性良かった、
ね。そう。逆にそういうこうまっすぐな人間の方が。ちょうどいい感じがしますね、
カプセルホテルに行くっていうのもいいよね、どっかの家に泊めてもらうよりは。
そうね、
あ、でもその前に50万ゲットしてるからな
そのね、都合の良さよ。俺も一回やってみようかな、ずぶ濡れでさ
倒れてちょっと覚えていないんですって
。で、誰か女の子口説いて、ちょっと死のうかっつって失敗して、こっそりやってね、妹から50万もらうって。
いいなそれ
それね、多分紐って呼ばれる人種の近い動きだよね。
太宰自分のフォームを見つける、
ここのなんていうの、喜び感、いいですよね。
あそこの、喜ぶと文章良かったよね、私太宰治みたいな、なんたらかんたらで、私太宰治
やったったぜみたいな、やっぱ嬉しいんだろうな、
太宰ライトノベルを読む、
ここ
いいね、
ここいいです
ね。ライトノベル の、 あの転生ものを実際にあったものって思うのがすごい面白い。
そんなに頻繁に起こっていることなんだ起こってないんですけどね。あと、僕はここが好きなのは、まあ、架空の太宰なんだけど、架空の太宰ってすごいわ架空の太宰なんだけど、でもその文豪がさ、ライトノベルをちゃんと娯楽として楽しんでるっていうのが、僕はね結構嬉しいですね。
確かにそうだね、なんかこう上手い文章ではないけれども、ちゃんと楽しませるじゃないかみたいな、
で実際なんかちょっと感性合いそうな気はするんだよね、太宰と。
そうかもね、うん、やっぱこうラノベの人たちがもう帰還してるんだろうなって、
うん、してんのかな。僕なんかライトノベルちょいちょい読みますとか言うけどそんなに読んでなくて、
うん、そうなんだ。
そう、転生物って一個も読んだことないんですよね、
うん、俺もないな、転生物。
面白いの面白いんでしょうけど、
うん、
なんだろうな、どういう話なのかとか終わってんのかどうかもしれないし。
何一番流行ってるのは何、スライムに変わるやつ。
分かんない。
それはやたらネットの広告とかで見るけれど、
それあれじゃん、なんかアニメ化したから
か。ああ、そっか、
テンスラ。
そうそうそう。
タイトルはね、ちょくちょく聞くんです
よ。漫画の1話だけ俺は読んだ気がする。
あ、そうなんだ。
確か
に。うーん、まあ、面白いんだと思うんですけど、例えばその転生スライムが最終的にスライムとして生きていく道を選ぶのか、
うん、
現代に戻ってくるのか、
そうね、
スライムとして現代に戻ってくるのか、いろいろあるじゃないですか、
うん、
それが分かんない。
確かに読んでみない。終わってんのかな、
分かんない、
そういうの。
それも分かんない、
分かんない。
でも人気シリーズだからまだ連載中
ね。ライトノベルってさ、うん、こう長く続いていくのがちょっと追うのが疲れちゃうよね。
そうね、
うん、
例えば僕がおすすめしたや唯一でもないかライトノベルで、
うん、
マリミテをね、
か
よわらさんに全巻読破してもらったわけですけど、
はい、
先日。あれもね、相当長いですからね。
本当だよ、37巻って。
終盤メインキャラ出てこねえしみたいなとかもあって、しかも、なんだろうな、終わってるかと言われると微妙みたいな終わり方だったりもしたので、
本として読む分には一冊でバツって綺麗に終わってるのが俺は好きで読みやすいから、ちょっとライトノベル手を出しにくいなっていうような感じはするな。
そうだね、
うん、
僕が読んでた昔のライトノベルなんかは、うん、一応その一巻の中である程度の起承転結があって、はい、解決はしたけどこのみんなでまた冒険が続きますみたいなのが、
京極みたいな。
あ、そうそうそう。あんなに重たくないけどそんな感じでこう出来事が続いていくっていう感じなんで、一応一冊で終わってはいるんだろうけど、うん、
それならいいかもしれないね。
だストーリーとしてシリーズとして終わるってなるとどういう終わり方かあんま分かんないんですけど、
うん、
まあ分かんないけど、まあ、とにかく太宰がそうやって楽しんでくれてる感っていうのはね、
よかったね、
やっぱいいです
ね、うん、
からの
太宰メイドカフェで踊る。
はい、踊ってたね。
あの没落貴族の集いと思うところがね。
ね、まあ確かになんか間違ってはない気がする。
間違っちゃいないな。
だよな。その太宰のなんだろうな、非常に自殺とかするさ、ネガティブタイプな感じするんだけど、出来事の捉え方がなんかめちゃくちゃポジティブじゃないですか。
そうだね、確かに。
私が誘われて入るんだからここはきっと崇高な場所に違いないみたいな、そういう思考でメイドカフェで踊り狂うわけでしょ、彼は。ね、そこがなんか面白さですかね。
ついてくれるメイドがうまく太宰を扱ってるところが、
うん、そうね、
いいね。
だからやっぱそういう変なオタクがいるんだろうね。メイドカフェ来る人に
こなれてるんだろうね。
もうそういう、あ、この人はそういう設定の人なんだなみたいな扱いなのかな。
メイドカフェ行ったことある？
ない。
俺もないんだよね。
だから面白で行きたいなと思うんだ
けど、一回は行ってみたいね。
ただ我々なんていうの、まさに
あ、まさにじゃん、あ、まさにじゃん。
ごめんなさい、今回カラオケボックスで収録してまして、
うん、
カラオケって歌わないとめちゃくちゃこう宣伝のムービーが流れるんですけど、そこで転生したらスライムの剣みたいなのが今まさに流れてました。すいません。
なんだっけ、メイドカフェだ。
そう、メイドカフェ。メイドカフェさ、うん、我々多分すげえ恥ずかしい。
恥ずかしいよ。
じゃない。
どうすればいけるかな、メイドカフェに。
太宰ごっこしていく？
太宰ごっこ？
文豪の体で
着物着ていく。
あ、ここは貴族の集う場所って思い込んでいって、うん、接するって
。そうね。
難しいよね。やっぱ 向こうはプロだからさ、うん、多分その世界観で来ると思うの、うん、でも我々はアマチュアだから、うん、その世界観がないじゃん。
そうね、
それをねどう乗り越えてるのかみんな。
確かに
どうなんだろうな。
あの近くのドン・キホーテに、うん、メイドカフェがあるんだけれども、
あ、そうなんだ。
その前だけ通ったことがあるのね、うん、で扉を見て、うん、この扉を自分で開けるとしたらっていうのを考えたんだけれども、はい、開けらんなかった。
そうね、
うん、すごい壁を感じたな。
この門を叩く者は一切の希望を捨てよみたいな門があるわけじゃないですか。
ありますね。
その向こうにはね、きっとなんか人によっては桃源郷なんじゃないですか。
行っては見たいけどね、一回。
面白そうだけどね、うん、なんかその異空間だから、
うん、そうだね。
そう、ただどうかな、何かがないといけない気はする。
何かがないとね。
あとあれじゃないですか、デートコースなんじゃないですか。
デートコース、
意外とカップルで行く。
マジ
あるみたいです。
あんまり考えられないなそれ。
いや俺も行ったところで何するんだって気はするけど、
どうする、収録やる。
斬新すぎませんか。
途中でメイドが乱入してくるやつ。
そこでまだ我々がどっちもライトノベル紹介とかならいいですけど、うん、そこで何こうダンテの新曲を紹介しますとかつって持ってってさ語ってたらちょっとやべえやつらですよ。
そうだね。
いやでもそれ面白いな、
うん、
一回
ちょっと考えてみ、
検討しましょう。我々が恥ずかしさをどう捨てるかみたいな問題、ね、
収録と思えばいけるかもしれない。
逆にね、いっかな、
うん、
難しいですけど。
よし、じゃあ次、
はい、
太宰芥川賞のパーティーでつまみ出される。
はい、ここね、
うん、
ここね、まあ、僕もあんま太宰詳しくないんで、
う
ん、あ、結構芥川賞に因縁があるんだな
と、
いう感じですけど、まあなんだろうな、ここのね太宰の叫びは本当に面白くて、
めっちゃ喋るね。
そう、めっちゃ喋るし、
喋るし結構めちゃくちゃなこと言ってるよね。
ただなんかそのなんていうの、文学作品とそれを評価する者たちとっていう語りになるんですけど、これがねあの太宰としてのセリフなのか佐藤優也としてのセリフなのかっていうのが僕の中で結構ね、うん、こう混然一体となっていて、
いや分かるよ、なんか太宰が喋ってるようにして自分の主張を言ってるみたいに、
うん、そうなんです
ようにも見えるよね。
でそういうことをやる人なんです、この人は、うん、でそれがしかも本心かどうか分かんないんです、我々としては、うん、狙ってやってんですよっていうことをその必死感を出して書いたりするのもできる人なので、うん、そういう面白さ、この辺からやっぱりその太宰と佐藤優也とっていうのが、うん、我々の思う佐藤優也とっていうのが、うん、結構ねあのミックスされて、
あ、そうなんだ、
キャラクターとしては確立してくるんですよね。この辺からちょっと太宰のキャラクターまた変わるじゃないですか、
うん、そうだね。
そう、その感じが我々が見てきた優也たんの姿っていうのとちょっとねあの重なったり、
あ、本当に
もうちょっとやっぱり太宰寄りなのかなとか、うん、エンタメ寄りなのかなっていうのにブレたりはするんだけど、
うん、
それがね面白いですね、ここは、うん、
確かに。
そう、それはあの佐藤優也ファンじゃないと分かんないんですけど、
うん、あとここら辺結構実際の作家の名前が出てくるのが面白かった ね、昔のも今のも、
うん、
もう浅井亮とか出ちゃうんだって思ったもん。
そうね、昔の文豪ならまだ分かりますけどみたいな、うん、いや面白いですね、
うん、
で、まあ、ここから、
ここからもう
インターネットと出会い、
あのインターネットと出会うのところの差し絵良かったな。
そう、この作品ね紹介の時に触れなかったんですけど、うん、作者と併記されていてイラストレーターの名前もね、
うん、
入ってあってですね、なんだっけ、
篠月
忍さん、この人の絵がなかなか味のあるいい絵なんですよ。
これですね。
あ、このね電子の海の情報に圧倒される太宰。
この絵はすごいよね。
カメハメハ食らった人みたいな。
相当な衝撃受けてるよこれは。
何ってなってますからね。この太宰すごくいいですね。
うん、
で、まあ、ここから何をしていくかというと、太宰がリアルアイドルマスターをしていくくだりになっていくんですけど、
ここはいいですね。
これは本当にね、好き。やっぱさ、その我々がじゃあ現代に転生した太宰を描いてくださいってなったら、うん、絶対そうならないじゃん。
絶対作家にするよね。
でしょ。作家にさせる話。しかもアイドルとして、
うん、
これがね素晴らしいですよね。
最後ら辺でもアイマスにハマるのがいいよね。
やっぱねそうなりますよね。うん、
アイマスのお話を、
はい、
あの聖書を編纂するようにかき集めて、どうかき集めればいいかよくわからなかったところ、アイドルマスター同人エロ同人誌と検索すれば効率よく集められるって。
そうね、
まあ、気づき、
そういう文化がありました。あのご存知ない方には申し訳ないんですけれども、そのアイドルマスターっていうゲームシリーズがありまして、うん、あの詳しくは説明しませんが、何ですか、アイドルの女の子たちを一流のアイドルにするためにプレイヤーが頑張るっていうゲームがあるんですよ。
うん、
でそれに太宰がハマるというか、ハマるんですね。
うん、ハマりましたね。
で実際に現実の女の子をプロデュースしていくにあたって参考にしていくみたいなところなんですけど、ここね、このそのインターネットと出会ってから太宰生きるに向かうまでの太宰の生き方というか、プロデューサーとしての太宰、これは僕はすごく好きで
ね。よかったね。
一個さ、女の子のセリフでさ、
うん、
本当におじさんの言う通りにしたら芥川賞が取れるのみたいなのに、うん、太宰がモノログで、
うん、
何を言っているのでしょう、
うん、
私は太宰治ですよって返す。この強さ、
うん、強いね。
俺本当好きなんですよね。
あとあのブログがちょっと盛り上がってきたっていうところで、はいはい、そうでなければ困るって。私がプロデュースしてるんだからって。
やっぱこの自信家のところ。本当にね、すぐ自殺するおじさんとは思えないです
よ。そうだね。あのブログもすごく良かったな、
うん、
面白くないブログを書くのすごい。
そうそう。あれ最初見た時さ、あ、見たことあるやつって思うよね。
これは人気出ねえわ
って。完璧なんだよな、あのつまらなさ、操作で、すごいもっともらしく書かれてて、この通りやって売れるとは思わないんだけど、
うん、
でも読んでる間は、あ、確かにそうしたら売れそうって思うんだよね。あとその出版の直談判に行くときに本名でやらせろみたいなやり取り、あの辺のね、なんだろうな、
どうでもいいことなのに結構こだわってそういうとこが大事なのかって。
売る上ではやはりみたいなのが、うん、やっぱりなんか面白いですよね、これ。
モモタンじゃかっこ悪いだろ
う。そう、多分それが一番の本心なんだよね。いや、いいんだよな。
うん、吉本バナナなんているのかって。信じられんなって。
売れてるんですよ、あの人。結構。みたいな。
うん、
だから面白いんですよね。
うん、
で実際にその、まあ、最初に自殺した女の子の実は妹をプロデュースして、あの地下アイドルからメジャーアイドルにさせ、そして芥川賞を取らせようとするというくだりなんですけど、まあ、最終的にね、終章のタイトルの通り太宰生きるということで、まあ何ですか、我々のアイドル道はこれからだみたいなところで終わってくるんですけど。
そうだね、いいとこで終わるね。
終わるね。これね、続きが読みたいか読みたくないか人によ
るんですが、いや難しいとこだね、これは。
これはね、難しい。結構気持ちよく終わってるね。
終わる終わる、これはかなり気持ちのいい終わりですよ。
で、かといって続きが気にならないかと言われれば、おそらくここからまたトンチンカンなアイドル育成ものが始まるんだろうけど、ただね、これ佐藤優也だと、なんか次回の序章でアイドルデビューが大失敗して2人で自殺するとか、なんかそういう流れになりそうだなっていう怖さもあり。
なるほどね。
やっぱね、こう読者の想像に委ねる形で終わるっていうのもまた良しかなっていう気もするし、
ね、やっぱこの本の流れがすごく綺麗だよね、うん、太宰が死にたいっていう心情から生きたいっていう心情まで登っていく、
うん、
すごく綺麗な構成になってるよね。
そうだね。なんだろうな、
まあ、続きはまあなくてもいいかなとは感じるけれど、
そうそう、うん、やっぱね、 エンターテインメントですっていうのが最初も言ってきましたけど、うん、非常にこう強い作品で、
うん、
それがねいいです。
いいですね。
読みやすくてっていう作品ですね。
ブログ爆笑してたもんな俺。こんな文章わざと書けるってやべえなって
、ね、
これが才能かって思ったよ。
やっぱね文章で人に何かを伝えようとする人は、うんうん、そこに何だろうな我々にはこう思いもよらないような能力を持ってるんですよね。
すごいよね。
面白いんですよ、うん、でまあ、今作は非常にこうエンタメによってるというか、うん、まあ、頑軸のある言葉とかもあるんですけど、うん、基本的には面白い作品じゃないですか、
ね、うん、
一方で佐藤優也の作品は結構こう真剣だって言うとあれですけど、うん、まあ、言ってしまえば後味の悪いような、
うん、
複雑な話であったりとか、
うん、
推理小説とかメインなんだけどね、
うん、
そういうのがいっぱいあったりするのでこの作家はね、うん、いろいろ追っかけるといろいろ見えてくるところがあるかなと。
いやまた紹介してくれよ、うん、何か
そうでこの作だと本当にすげえ面白い人って感じですけど、
う
ん、
そうだね、
一方で別の作品見るとこいつめっちゃ性格悪いなって思ったりするっていうね。
あ、そう、
本当に思春期の少年のようにすごく極端にしかもまっすぐじゃない触れ方をする作家なので、
うん、
これがね当時中学生だった僕に非常に刺さったんですけど、いやこの人は本当にいい作家なので皆さんもしいろんな賞を取ってるんでもうすでに知ってる人もいると思うんですけど、うん、もし注目してない方がいたらね、うん、ちょっとチェックしていただきたいなと。
まだこれしか読んでないからな。
そうね、これからなんですかいろいろ例えば、うん、前にそのサリンジャーを僕は紹介しましたけど、
うん、
佐藤優也版ナインストーリーズという
なんかあったね、見せてもらった。
そうそう、
うん、
あとは何ですかね、まあ、一番有名なのは鏡家サーガと呼ばれる
鏡家、
はい、これまあグラースサーガのモジリですけど、
うん、
鏡なんとかさんたちが主人公に出てくる推理小説シリーズがあるんですね。これは鏡家の人間みんなちょっと頭がおかしくて、うん、それがゆえにちょっと変な事件に巻き込まれたり起こしたりするっていう。
なるほど。
推理小説シリーズでそれがデビュー作ですね。
うん、
いやいずれもいいというか気持ちが持ってかれるかもしれないですけど、
うん、
面白い作品ですって感じで。
こんな感じかな。
こんな感じかな、
うん、
ちょっと今時間どれぐらいか分かんないですけどまあだいたい話しましたかね、
うん、
はい、
面白かった。
以上ですでエンディングに入ります、
うん、
ブックメンツイッターやってまして、ツイッターアカウント名が、全て小文字でブックメンアンダーバーポッドキャストです。こちらまでお気軽にメッセージをお送りください、
はい、
その他ハッシュタグブックメン、あとはサイトのメッセージフォームからのお便りもお待ちしておりますという感じで、
はい、
はい、じゃあ今回の何でしたっけ、転生太宰治の転生してすみません、
はい、
あ、このタイトルの転生してすみませんってな文字りなんですけど、
なんか聞いたことはあるよ、はい、生きてて生まれてきてすみません
でしたっけ。そうそう、生まれてすみませんっていうね、ダサいんですよ、これ佐藤優也が今ツイッターとかでもろもろ宣伝してるんですけど、
うん、
なんとかしてすみませんっていうセリフを品質してるので、
あ、そうなんだ、
そういうパロですよっていうのを把握していただきたい、
うんうん、
以上です、
はい
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様です。